ということでございまして、
はい、
10月14日でございますからね。
ね、
明日は梅野里社会人野球大会の決勝戦。
あー、もうそんな時期ですか。
晴れてたら、あの大会が順調に進めばですよ、これ、ラジオ切り皆さん、これ録音ですからね、
はい、
2週間前に撮ってますんで、うん、どうなるか分かりませんけど。
チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャ、あの最初音がちょっと歪んでないみたいな
あるんですよね、テーマ曲ね。
だからね、県立医大の前の朝日橋とか、う
ん、はいはい、
美濃島漁港とかね、
あとあの旧鎌倉紀州方の、
あ、そうですね、
でも聞けます。
あそこ一番クリアにね、
はい、
そっか、あれそうか、2年前ですか、あのロケ来たの。そうそうそう、
早い。2年、3年、2年、
2年、3年前は3テレビのね、受信企画でしたけど。
あ、そうかそうか、
そっか、秋がね
やってきてるという、
ね、入り口って感じでね。
そうなんです、お便りもいただいてます、
はい、
こんばんは、チェリーさん、ラジコ A さん、ラジコ B の八太郎さん。さて今回のタイトルは、
はい、
へそくりを入れた封筒が雨漏りで漏れてしまう大変なことになりましたです。
雨漏りどうしようっていうことですか。
見つけるのが遅くて何度か雨に濡れては乾き、はい、べったり封筒に貼り付いていました。危うく見逃すところでした。軽く剥がしますと1万7000円分あり、ちぎれても半分ぐらいは残存しているので、使える現金にしたいのでまず郵便局へ行きました、
はい、
あかんと言われました。
お、
郵便局は両替してませんかね、基本的に、
うんうん、
県下の某有力地方銀行の K 銀行へ行けば何とかなりましょう、
はい、
行きました、 K 銀行へ、
はい、
するとこれはうちでは現金ができないので日銀へ送るから明細をかけたのこと。8枚それぞれ住所、氏名や電話番号、銀行口座と8枚の番号などを書きました。
あ、
半時間かかりました。
はあ、
すごいですね。まず満額は無理らしいですが、数週間後振り込まれるそうです。日銀から振り込みですから、なんとなく嬉しいですということね。
めったにないでしょうからね。
そう、日銀から振り込まれることないからね、
はい、
さあいくら戻せるか。日高地方はその話題で持ちきりとはいきません。何せ虎のあれが明日にでも実現しそうですか。その時に対してみんなその話ばかり、うん、以上裏日高ニュースでした。発信人は謎のドイツ人リスナー、アルベルト・フォン・マクレルでした、ということでね。
日高地方のね、
うん、
秋の話題ということは、
あ、
和歌山放送ニュースにもなってましたけども、ね、
先陣切って秋祭りスタートみたいな、
はい、人を見たけりゃごぼう祭り、で10月1日2日は稲見祭りというね、
秋祭りっぽい季節になってきたということでね。
そうですね、
ぜひ18メートル道路見に行きましょうよね。
まだね、
祭り見に行ってんのもあれ、何もないとこブラブラ歩いたって何もないんやから。
そうですね、
うん、祭りにぎわってるとこ見に行ってなんぼでしょう。
そこはでもやっぱり寺門さんのね、
う
ん、取材があるんじゃないかなと思ってますが、
我々ちょっとあの部外者は、
はい、
旗から見ていこ
う。私部外者ではない、地元ですか。
地元は、そうかそうか、
はい、
参りましょう、せーの、
らしくあれ、
マイクで直撃、
教えてチェリー。
はい、ということでマイクで直撃教えてチェリー、このコーナーではタクシーチェリーがですね、今週のアシスタント B の八太郎くんといろんなことをお話ししながら、この後どこに食事に行くか考えるコーナーでございます
はい、
よろしくお願いします、
はい、
さあということで、
あのオープニングでもね、
うん、
まあ秋の番組表ということで、
はい、
まあもう10月も、14日ですか。
そうです、明日は梅の里、ね、大会が順調に進んでおれば、はい、梅の里社会人野球大会の実況中継です。
ですので、ごぼう田辺白浜引き川すさみの AM ラジオで放送という、
その地域の皆さんもぜひ AM でね。
だからね、引きのね、あの秋の風景と、
うん、そう、
野球大会みたいな、
そうそうそうそうそうそうそう、まさにそれです。
あの北尾さんが球種を言えないということで、
はあ、聞こえてしまうんでね、バッターに有利になってしまう、
真後ろにあるっていう、ね、
そうそうそう、声もよく入りますからね、
なかなかそんな野球中継もないと思うんですけど、
ほんまは現場に見に行きたいけどね。
だから北尾さんと山下ひろみさん、きよちゃんの、
うんうん、
レポート
レポートね、
はい、
ぜひご注目ください、
ね、はい、
さあ今週は、
今週はですね、まあ、その秋の番組ね、
うん、
いろいろありますけども、まあ、少し前の話ですが、
はい、
終わった番組もね、やっぱりいろいろと、
まあね、秋改編で終わった番組もございます。
うん、はい、特にやっぱり今回の改編で一番、まあ、大きなインパクトだったのは、和歌山放送では月曜日から金曜日の朝7時30分から15分間、
はいはい、
歌のない歌謡曲というね、
もう名物番組で ね、
うん、もうほとんどの曲が開局当初からやっていたという番組なんですけれども、
ね、
これが、パナソニックさんの、ね、一社提供で、
うん、
やってたんですけども、この度パナソニックさんの、まあ、提供が
終了 と、
終了ということで、まあ、一部の放送局ですね、関西でとラジオ関西さんとか、あと IBC 岩手放送、
はいはい、
でラジオ福島、
うん、このなんかミュージックソンの参加曲が多いですね。
そうですね、うん、岩手と福島はそうです ね、
は
は、ね、まあ、一応独自のね、うん、タイトルはそのままで、まあ、時間がちょっと短くなったりするみたいですけど、うん、続いていると、
まあ、なんか他にもね似たようなテイストで続くとかね、いろんな曲がありますんで、これ各曲対応がまあ分かれたっていうところなんですよね、
はい、
うん、
で、やっぱりまあ9月29日のね最後の放送をちょっと各曲いろいろ聞いてみました、
はいはい、
で歌のない歌謡曲をね、聞いてらっしゃる方はもうご存知かと思うんですけども、
ね、黒川さんが前の週の木曜日ぐらいにブルースタジオで笠野さん喋りとって、そういうことじゃなくて、
そういうことじゃない、
そういうことじゃないの、
そういうことじゃない、う
ん、はいはい、
まあ、確かに最後の番組審議委員会ね、晩審で取り上げられてるなと思いましたけども、
なるほど、
和歌山放送の、
はいはいはいはい、
そこに黒川さんがいた、
そうそうそう、間違いない、う
ん、それはいいんです、
あ、そうか、
それはいいんです、うん、まあ、和歌山放送は最後の1週間ね、
う
ん、はい、歴代の担当のアナウンサーが、
そう
そう、赤井さんから始まり、
うん、
安倍由紀子さん、うん、宮上明子さん、中川さんで最後笠野さん、
はいはい、
この5人がね、うん、こうリレーでずっとね当時の思い出とか、
ええ、
宮上さんのエピソードが面白くて、
ええ、
広島の出身じゃないですか、
そうですね、
宮上さん、うん、で、ご両親が一度和歌山に来られて、
はいはい、
朝の時間ラジオ聞いてたと、
うん、
でその時に流れてたのが、うん、石原裕次郎の曲だったかなと思うんですが、はいはいはい、
うん、
あ、裕次郎の曲やっていうのをお母さんがボソッとつぶやいただけで、うんうん、あ、明子の声ねとかそういう話は一切なかった娘の声がわからないみたいな話をされてたのがすごくなんか宮上さんのこう面白いエピソードやなと思って、ね、聞いてましたけども、ね、
小川隆夫さんがディレクターやってた時にやたらエロティカセブンが流れてたイメージがあるとかってそういう印象の話じゃないんですかね
どうなんでしょうね、
朝からエロティカセブンはないやろうと思いながら、
ええ、
よく流れてた印象、サザン多かったなっていう印象はありますね。
そのディレクターのねやっぱり趣味というか、
そうそう、
選曲のツボみたいなのもあって、
そうそうそう、
で全国37の AM ラジオ局で独自の内容でやってましたんで、例えばここの曲は演歌が多いとか、
はいはいはい、
ここの曲はちょっとこう最近の曲、
うん、
アイドルの曲が多いとかね、
はいはいはい、
昔のちょっと前の J-POP、まあ、いわゆるシティポップみたいなのが多かったりとか、うんうん、であと曲によって全部収録15分間全部収録のところ、うん、一部生放送、和歌山放送はそうだったんですけど、
ね、うん、
交通と天気をやるっていうね、うん、曲とかで全部生でやるとかね、
はいはいはい、
TBS さんなんかはそうでしたね、
うん、
っていう本当にもうなんかタイトルとパナソニックさんの CM っていうのは一緒で、うん、全然違う、
そうよね、
で逆に言うとそれだけこう地域柄もある番組だったんじゃないかなと、
そうですね、
いう気がします。
うん、
でそのね9月29日最後の放送の15分の間に4曲流れるんですけど、
はいはい、そうですね、
4曲目、
うん、
各曲どんな曲流れてたかっていうのを、
はいはい、
ちょっと
2曲目とか3曲目じゃなくて4曲目なんですか。
まあ、やっぱり一番最後の曲じゃないですか、
あ、そっか、あ、そっかそっか、うん、
一番最後、ほんまに一番最後、
はいはい、
どんな曲が流れてたかなと思ってちょっとリスト化してみましたが、
エロティカセブンは入ってないですね。
入ってないですね、入ってないですね。
エロティカセブンないんか。
なんでしょう、イメージ的には、
うん、
卒業式によく歌う、
はいはい、
曲が多いのかなという気がしてまして、和歌山放送は生き物係のありがとうだったんですけども、
はいはい、
ありがとう、例えば北陸放送とか、
うんうん、MRO、
鹿児島の南日本放送、
はいはい、
南方、で沖縄の琉球放送、
うん、はい、
RBC、 RBC
アイラジオ、
はい、うん、ここの曲でもありがとうが、
ね、なるほどね、
で同じありがとうでも長崎放送はスマップのありがとう、う
ん、ありがとうやね、
はい、アリが10匹出てくる PV で、
ね、僕 PV 覚えてないわ。
昔ね、よく境谷の有力民放でよう流れてたんですよ
僕ね、この選曲の中で僕やったら何かけるかなと思ったら、
はい、
僕と気が合うのは、
はい、
僕がかけたいなと思うのはまた会う日までです
あ、山陽放送、中国放送ですね、
はい、やっぱり
尾崎清彦、
やっぱりね、尾崎清彦さんのまた会う日まではいいですね。それがまあ一番 AM 的にはベタでいいかなと思うんですけども、はい、ちょっとおしゃれに行きたいなって、ちょっとこうもしカッコつけて選ぶんやったら、
はい、
山口放送の希望の轍、
サザンオールスターズ、
はい、これもやっぱり、いい前向きな曲なんで、
そうですね、
うん、
そうですね、まあほとんど邦楽なんですけど、山形放送カーペンターズのシングと、
はいはい、
北海道放送 HBC のルイ・アームストロングのこの素晴らしき世界、
うん、はいはい、歌わない歌謡曲やからね、
洋楽っていう意味で言うと、ね、RNC 西日本放送聖者の行進、
ほ
でこれは
あ
パナソニックさんの CM でよく
使ってましたよね、
村山輝星ちゃんがみたいな、
はいはいはいはい、
流れてたって、
なるほどね、 で、だからまあ自由に作ってるんですよ、
う
ん、みんなね。
そうなんです、うん、で面白かったのは東北放送、うん、世界の夜明けっていう曲、
はいはい、
これあのパナソニックさんのね、うん、あの歌なしのオープニングで流れてた。
ああなるほど。
ちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃんちゃん
っていう。ああなるほど。まあだからほんまにこう最後にふさわしい曲をみんなでいろいろ考えて。
そうなんです。すっごい考えたんやろうなって思うんですが、
だって北日本放送さよならやもんね。
で、うん、北日本放送さんでしたっけ、
どっちやったかな、
どっちやったか、うん、KNB さんね、うん、は4曲、投資で最後紹介してたんですよ、うん、
はいはい、
今日ご紹介した曲は、うん、長い間、
長い間、
キロルですね、
はいはい、
で井上陽水奥田民夫のありがとう、
ありがとう、
菅原洋一今日でお別れ、
今日でお別れ、
オフコースさよなら、
あ、
つなげていくと長い間ありがとう、今日でお別れ、さよなら、
なんと
これはすごい考えたんやろうな。
これ
はすごいですね。
これは素晴らしい、これは素晴らしい、さすが。
だから全曲ね、その15分全部聴けたわけじゃまだないんですけど、うん、今のところ僕はこれ KNB さんすごい粋なことしはるなと思いましたね。
それセンス問われるからきついわ、ディレクターからしたら。もう、うん、エロティカ7かけてる場合ちゃうでほんまに
和歌山放送は今回かかってないです
から。宮上さんにエロティカ7って読ましたかっただけやなあれ尾形孝さんがな、うん、
マンピーの G スポットよりマシです
けどね。いやかけてたと思う、誰も
かけてたんですかね、
うん、
ねえ、いやこれはいい、すごいなと思いますし、あとね、まあ多分放送局側のメッセージとしてありがとうとか、うん、さよならの向こう側とか、
はいはい、
送る言葉とかあったんですけど、うん、岐阜ちゃん、岐阜放送
は、
はいはい、ね、幸せな結末、
うん、大竹栄一さんの、
はい、
うん、
が流れてて、
はい、
これって、まあ、捉え方いろいろあると思うんですけど、まあ、その制作側もリスナー側も含めて、その長い間ずっと放送してきた一番最後が、まあ、幸せな結末で終わってよかったね、うん、みたいな、そういうメッセージがあるんかなとちょっと思ったりとか、
そうですね、
そう、よくわからんかったなっていう選曲も実は1曲だけありまして、
エロティカ7、
いや違います、
あ、そうか、
この歌のない歌謡曲の発祥の曲ですよ、うん、
発祥の曲、
はい、
はあ、
NJB、
お、新日本放送、
うん、今の毎日放送ですね。
そうですね。
六甲おろしなんですよ。
あ、なんですかこれ、なんで最後六甲おろしな？いや、
なんか今のね、その和泉雄一さんの番組の中で、うん、エーナーでやってるんですけど、はいはい、多分そこの、バンドみたいなの組んでるんですよ。確か違うかも分かんないですけど、それのなんか大阪とか関西にゆかりのある曲で最後は締めましょうっていう趣旨で、
大阪ラプソディでいいじゃないですかね。
そうですね、
あの人もこの人も、うん、
ね、
うん、
そぞろ歩くよいの街でいいじゃないですか。朝からも、ね、それはちょっと濃すぎるなっていう気はしますけど。
じゃあやっぱこの録音者やから、ね、やっぱ ABC に対する対抗心があったんですかね。
かもわかんないですね。
おはようパーソナリティのイベントが
神戸のね、
そうそうそう、
はい、三宮でありましたけども、
そう、三宮で、西宮に住んでるのび平松くん朝からバイトに行ってたって言ってるもんね。
のび平松くんちょいちょい出てくるんです
よ、ね、らしいな、
J リーグの話題をね、尾形アナウンサーがするときに、
はいはい、
ノビー君はガンバのファン、
彼ガンバサポーターですね。
でヴィッセルの話題をするのに、うん、順位表を渡して、はい、ヴィッセル神戸1位、うん、でちょっと下にガンバ大阪があるって、ガンバ大阪に印をすごいつけてたみたいなごめん気づかへんかったわって尾形アナウンサーが言ってましたね平松君の趣旨に気づかんかった
わ楽しそうやな、ね、羨ましいな、
ね、大手の
ほんまやで、
しかももうね、
ね、人気番組、
そうですよ、
うん、わいら来たらわがままばっかり言ってんねん、ほんまに、あんなことしたいこんなことしたいってお前、俺は忙しいや、週に何も番組作ってると思ってんねんって話やで、ほんまに、まあ、そんな歌のない歌謡曲の最終回、劇にいろいろ思うことがあったわけやな。
でもね、うん、歌のない歌謡曲終了っていうの、まあ割と結構やっぱショックやったんですよ。
まあね、
ね、ラジオファンとしては、
まあ、当たり前のようにあるものやからね、
毎日毎日ね、
そうやな、
当たり前のようにずっと流れてきましたから、
うん、
僕はまあ宮上明子さんの代ぐらいから聞いてたんですけど、
そうや、ね、僕もこの仕事始めた時宮上さんやったな、
もう一個ね、
うん、
これも終わんのっていうのがね、これも当たり前のようにあった番組がね、終わっちゃうというのが出てきまして、
もう
正式発表されましたよ、
うん、
この歌のない歌謡曲と一緒のね、放送局でやってましたけども、 NJB でね、
うん、
阪急の、
あの百貨店の上の鳥小屋と言われた、
ね、
ところから、
ところから、まあ、そっからはやってないと思いますけどね。
やってない、もう千里岡や、う
ん、道島からもやってないと思いますけど、
道島もやってない、陶器所の本社やからね。
ありがとう浜村淳ですかね、ついに月曜日から金曜日の平日版は来年3月で
この間記者会見あったんですよね。
幕を閉じるということで、翌朝ね、多くのスポーツ紙が書いておりますが、この番組平日版は終了することになりましたって言ってましたけどね。
すごい、スポーツ新聞を引用しての報告やった。
もちろんそうですよ。
大阪日日新聞の記事を読んだわけじゃないんですね。
そうですね、
残念ですね。
いやだからね、日々がもうちょっと長く続いてれば
ね、一番日々がその記者会見に来てたかどうか分かりませんけども。
いやもちろん来るでしょう。だって日々のあの最終号に浜村淳さんインタビュー
あれは日々の人も浜村さんが毎朝なぜか日々から記事を引用してるっていうのは知ってたんでしょうね、やっぱり。
そ
り
ゃそうでしょうね、まあでもね、日々もそうですし、歌なしもそうですし、ありがとう浜村淳ですもそうですし、こう長年当たり前のようにあったものがどんどんやっぱりもう時代とともに終わっていくという寂しさをね、この秋にかみしめたわけでありますが。
なるほどね。次またね、
新しい番組も、
そうですそうです、ね、これからまた
楽しみにしましょう。
作っていかないといけないですな。
はい
はい、わかりました。参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
ついに登場、
お
日曜サンデーのスタジオに桂ひさまるさん。
そう、びっくりしましたあれ。
ねえ、
ねえ、
まあ行く行くとは聞いてたんですけども、
突如、
そうなんです。
なんかざわついたと思ったら、アデーの声がね聞こえてきました。あの
国立演芸場でね、なんか上方落語家大集合みたいな、まあ、そんなタイトルじゃないですけど、
はい、そういうね催しが
あって、でその翌日ですかね、
はい、
だからもう結構あれですよ、あの緊張してあった
ひさまるさん
のもう行く前からね。って聞いてますけど、やっぱりそれはねラジオね、生放送ですからね。
しかもね爆笑問題のね、
そうなんですよ、国立演芸場の後は中華料理で打ち上げ情報もありますね。
でもあのしそまるさんね、あのよくあのこういう日曜サンデーとか、爆笑問題カーボーイでよく話題になりますけど、あのこの間ね、あの太田光さんが KBC の九州朝日放送のパオに出たって、でそれを聞いてますと、シェソマルっていうのがねいるんだよって太田さんが言ってらっしゃって、あちゃんとやっぱりねこう印象が太田さんの中でRCC の横山さんとかRBC の横ちゃんとかと一緒に出てくるっていうのはちょっとなんか嬉しかったですね、僕は。ま
あ、それはね、
はい、
もうラジオ界の貴重な
ね、
パーソナリティのお一人でございますからね、はい、我々も敬意を持って接していかないといけません、
うん、そうです。
ということで前回金曜日小ネタ集、
はい、
代打平井さん、
結構ここ近年ね道広道広コンビが、
そうなんですよ、はい、金曜日その前回金曜日に平井さんが入って、その平井さんを一言で言うと、段取り分かってないっていう、ね、
それはまあたまにね、
いやいやいやいや、
リリーフでね、
いやいやもうずっと毎週流れてるやん、分かるやん、大体分かるやん全然覚えてない段取り、
なるほど、
ちゃんと青の字にしてくれてるんですけども、
はい、
分からない。
で淡路屋さんがね、
淡
路屋さんって普通に言ってますけど、
ディレクターね、
ディレクターが、もうすごいこうきっちりね、
そう、
あのあの準備をするディレクターさんっていう、
そうなんですよ、
ことなんですけど、
そうそうそうそう、ほんまに、なんですけども、段取り分かってないで、15時以降は息切れ3時間半って長いなと平井さん段
ねえ、
3時間半って長いな、誰やこんな編成したって、あんたやって
だって平井さんがね、
そう
当時その役職の時に、
そう
3時間半ぐらいになった、
そう
っていうね、
どんどん伸ばしていった長方、だって3時45分で終わってたやん、
そうですよね、
2010年代なんか
12時50分から3時45分でしたからね、
なあそれどんどん伸ばしていったんやで、
うん、
平井さんが責任者やんか
ね、
なあでももう毎回ボケみたいになってて、
はい、
スタジオに入ってきて3時間半って長いな、誰が決めたんやって毎回言うてるそうです。じゃあ今やった淡路屋さんで一個いきましょうか、
はい、
水門マニア、
水門、
川とか水門、あの淡路屋さん担当してるボックス木曜日のブログ、
はいはい、
毎回、水門の
そうやそうやそうですね、
あれは多分水門としてなくて、その小田川さんが言うところの
泉三家木の川の流れがね、
そう
多分それを綺麗なんですよ、
イメージしてるんだと思うんですけども、なんかどんよりしたそのなんか構造物が映ってるね、毎朝っていう、毎週木曜日
あのブルースタジオのところからね、
そうです、
であれですよね、多分木曜日は水門の写真で、金曜日は伊藤先生が何か喋ってる写真で、火曜日はツーショットなんですけど小田川さんが時々こう険しい顔しているみたいな
サモアといえば、
あのラグビーですか。
ラグビーの話でね、はい、あの笠野さんが、はい、ね、サモアですよサモア、うん、サモアといえばあの世界リゾート博の時に入っていつの話やねん言うて、古い古い古い古いって
ワックンでしたっけ。
そうワックンです。94年ですかね、
私生まれた次の年ですからね。
そうですか、でもそれを聞いてたやっぱりその世代の人たちは、はい、ああそやそやってなってたんですよ実際。
なるほど。
やっぱりこの世界リゾート博っていうこの和歌山が一番輝いていた時代、ね、リアルで体験してる人たちの発言は面白いなと思って。
そうか、そうですね、
僕もちっちゃい子供やったんであんまり覚えてないんでね。
はい、
はい、いい機会です。
うん、
和室での泊まり込み禁止ということで。
あれついに。
以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。